Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年1月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは思想家の吉本隆明さん。著書15歳の寺子屋一人を踏まえつつ、吉本さんの15歳から青年期にかけてのこと、さらに芸術文学についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
吉本隆明、1924年東京月島生まれ。詩人、文芸評論家、思想家。東京工業大学工学部電気化学科卒業後、工場に勤務しながら思索や評論活動を続ける。日本の戦後思想に大きな影響を与え、文学や芸術だけでなく、政治、経済、国家、宗教、家族、大衆文化に至るまで、人間社会のあらゆる事象を縦横無尽に論じ、戦後思想界の巨人と呼ばれる。最新刊は講談社から出版の15歳の寺子屋一人。
Let's get knowledge with fun。
こうなんか前は猫もネズミも人間もお墓もみんな一緒くただっていうような、そういう一種の風情があったんですけど、今ご覧の通りで綺麗に、僕らも、もうなんか、まあ、自分家の猫が死んだりすると夜中に内緒で行って、その掘ってそこ埋めて埋めちゃってそういうことをやってたんですけど、この今度のお子さんになってそれはちょっとできそうがないなっていう、ね、読んで一度もやってるんですけど、もう散歩するのもおかがましいなっていう感じで、少し疎遠になって、家賃っていうか時代っていうかそのせいで、あとは自分が自分のっていうやり方でいくっていう、そういうふうになってます。それが現状で、
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは思想家の吉本隆明さんです。東京都内のあるお寺の隣にある吉本さんのご自宅。その塀越しにはお寺の大仏が鎮座する姿が見え、塀の上には数匹の猫がいぶかしげな表情でこちらを見つめてきます。吉本さんは先日講談社から15歳の寺子屋一人を出版されました。この本は15歳の男女4人を相手に、吉本さんのご自宅で行われた寺子屋授業を収めたものです。ということで、今回の学問のすすめは、その寺子屋授業も行われた吉本さんのご自宅にてお話を伺ってまいりました。その模様を2週にわたってお届けします。
小天気にどういうことあれなんだってことを主体にして、あとは若者の役員かいつも来るようにして、そこで何かおしゃべりや考え方とかを披露しながら、その展開していくって、はい、そういうことを毎回、いや、うまいことを言えばそういうことをやられたと思います、うん、で僕はほとんど傍観者でとてもよく書籍としてまとめられた、まとめ方とか、それからやり方っていうのもそうなんですけど、大変自分たちで考えたいいやり方でしたなっていうふうに僕は思います。だからそれだけだって、今までの仏教の本っていう、そういう概念から見たら非常に新しいやり方だなっていうふうに、まあお坊さんが考えてもそう 思うだろうなと思いまして、僕も、はあ、うまくやるもんだねっていう、うまくやるもんだねっていうのは、僕も長年、編集者の人とは付き合ってきてるから、編集者の人もどういうことを考えて、どういう次第に対して、こういうやり方がいいっていうのを、それぞれ持っていて、それをまあ、こちらは聞いたり、まあ、喋ったりとかっていう、やった、そういう中でもとてもよくまとめたなっていう感じを持ってるっていうのが、現在における僕の感想。
Let's get knowledge with fun.
吉本隆明さんも太鼓判を押す15歳の寺子屋一人ですが、吉本さんご自身は15歳から青年期にかけて何を考え、そしてどのようにお過ごしになられたのでしょうか。そしてその人生の舵をどのように切っていかれたのでしょうか。
それに対して大きな影響を与えるのは、要するに今の僕の方から言わせると、中学で高校へ受験する手前の時代ですね、はい、その時代の僕なんか体験したの5年間だったんですけどね、5年間で、それでそれを出ると今度は僕の場合にはまたちょっと特殊で、その頃あった高等学校じゃなくて高等工業学校っていう間で、僕はまあ化け学ですけどね、化け学校で一番優しい学校がいいよとか、入りやすい学校がいいよって、山形の田舎の中の米沢の高等工業学校っていうのは、官立の高等工業で一番優しそうだっていうのは、いや俺そこ行くかって、そこ受験するわとか言って、あれしたんですけど、初めは、まあ、無試験でっていうのが一番、何も手間がいらないから一番いいやって、無試験でってやったらダメだって落とされて、でじゃあちゃんと試験、学術試験を受けようじゃないのって受けて、それで僕はちょうど親父の家にいて、少し家を離れてみたいっていう感じで、他のことはともかくもそういう感じが多くて、一人で離れてみたいって思って、戦争期の末期です。離れてみたいって僕は考えて、で一番安くて優しくて、うちを離れるっていう場合の、離れるっていう意味を非常によく体現してるようなところだから、あそこがいいやっていうことで、まあ僕は選んできました。まああとは学校の勉強っていうのは対策じゃなくて、その間に仏教のこととその化学の本と、まあ見当はまるで違うように思いましょうけど、その両方をまあ自分なりに体現してみたっていうね、そこに戦争が敗戦に終わったっていうことと、敗戦後の混乱と、でどうしていいかわからんっていう精神的な迷い方と、全部ひっかるまって、何が何だか自分でもわからんけども、とにかく何とか道をつけて、自分なりの道をつけようってわけで、で卒業したらどうするんだ、もっと学校行きたいっていうやつはどうすればいいんだって、だからそれは無試験でいいから、東北大学か、そうじゃなければ自分の家元っていうか、元家元の東京の大学なら、50人のクラスだとすれば5人なら無試験で入れてやるってあるんだって、近くの東北大学か、そうじゃなければ東京の大学、今でいう東京工業大学っていうの変ですか、英国流に言うとカレッジ時代でもないし、ハイスクールでもない、要するにインスティテュートって言うんだよね。で、インスティテュート、テクノロジーって言うんですけど、その、工業大学か、どちらかならば、無試験で行けるって言ってて、僕はまあ、どちらでもなかったんだけども、親父に金出させるってのは、なんとなく嫌だなって、悪いなっていう感じか、嫌だなっていう感じか、そういう感じだったもんだから、じゃあ東京帰るって言って、 で工業大学へ来て、で3年間やりました。で やりましたって何もしないで遊んでたんですけど、3年間やりました。それから2年間だけ研究生っていうんで、またちょっとやりましたけど。
Let's get knowledge with fun。
まあ工科系の学校っていうのは、工場とか会社へ行けばすぐ武器を作ろうとする、言うならばすぐ作る役目をできたりしますから、こんなのは潰されちゃうぜっていう感じ方の方が全般的に多くて、でどうなるかわからないっていう時期がしばらく続きましたけど、そのうちになんとなく少しずつ科目をこう限定しながら進んでいくっていう感じだったんですけど、まあそこはなんとか出たっていう。ただ精神的なことを言えば、俺工科系の学校っていうのは、要するにさ、かっこよく言えばまだるっこしいなっていう感じなんですよ。日本国が負けてバラバラになってる工科系の会社、理工系の会社自体ももうみんな潰れたと同時に、でどうしていいか分かんないっていう、そういう状態で、こんなまだるっこしいな、嫌だなっていう気持ちも一つありましたし、僕は工科系の学校に入りながら、初めて、例えば初めてマルクスに至る、いわゆるマルクスに至る、アダム・スミスからマルクスに至る系統の経済学っていうのは、古典経済学って呼ばれてるもんですけど、総ざらいを自分で勉強するって、そうじゃないか。もう、汗になったら何やっていいかもわかんないし、どう進んでいいかもわかんなくなってるし、工業っていうのも潰れちゃって、どうなるかわかんないし、とかっていろんなことを考えて、見たこともない文化系の学校のでやる授業みたいのを自分で独学して、一応、市長は全部読んで、大体自分なりに納得したって。で、自分なりの独学と、それから学校の授業の科目を忠実にっていう、でもあんまり忠実じゃなかったですけど、我ながら、お前何なんだって言われと、なんだかわからないもんだって言った方がいいくらい、むちゃくちゃな困難の中で今、自分の道を見つけてきたっていう。で、自分なりに、お前なんだって言われると、どっちでもいいよっていう、文化系の好きだったからできたんでしょうけど、文学の問題でもいいし、科学の問題でもいいですって、やるって言えばやりますよっていう、そういう状態でずっと、あるわけですけど、精神的にはどうしていいかわからないって、大混乱で熱中して勉強したり、熱中して科学のあれをやったりっていう、そういうことよりもなんか精神的な絶望感とか、これからどうなのかわかんないっていう、そういう問題に対する不安とか混乱とか、そういうのの方が、主たる関心事で、科学の方は、その間で始まっていったっていう、そういう状態だったんですね。精神的にと実際的に体験したことはそういうことで、それから少しずつ、自分の、辿っていく、一生辿っていく方向みたいなのを少しずつ探していったっていう状態が、主な状態です。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは、講談社から15歳の寺子屋一人を出版された思想家の吉本貴明さんです。吉本さんのご自宅にてお話をお伺いしています。吉本さんが戦争を通して体験されたねじれについて、そして継続するということについて、お話はさらに続きます。
科学のサイエンスの系統がやめたっていう 違うもんに、ああ、なっちゃったよな、っていう、言いますと、一番顕著な一人は弁護士さんになっちゃったって。父が貢献って今言う名前だったんですけど、違う、もう一人は、僕と同じで、文化系の系統に転身しちゃったって。高村光太郎っていう、僕らの時代の大詩人なんですけど、高村光太郎の全集を編集している北川太一っていうのが、筑摩地方から出ておりますけど、それを整理し、編集したのは北川君っていう人なんです。で、この人も文化の学者って言いますか、になっちゃったって、まるで見当、青春時代とは違ってるんだけど、移行系だから、なんか文化系ってこう、やっちゃったやつもいますし、僕らどっかでねじれた体育をどっかでしてるわけですけど、まあ、そんな、まあ、やってしまえば、どうってことはないっていうことで、まあ、大なり小なり、いろんなやつがこう、ねじれた生涯の例が、戦争と敗戦の後の続き具合の中で、どっかで体をよじれたって体験をしたんだと思いますけど、それなりにきっと一生懸命やったんだったと思います。僕はあの、お前なんだってやって、なんだか自分でもわかんねえっていうふうに思うんだから、人にもわかんないらしいんですけど、僕は独学で古典系で学と文学と詩とか詩集とか、それから経済学の分野であったりっていうことで、我ながら何を やった男なのかわけのわからないような風に、な状態で暮らしてるっていうのは、僕なんかみたいなやつは他にもたくさんいると思うんですけど、一番打撃を受けてるのは要するに東京大空襲、それで変な体が途中でよじれちゃったみたいな、そういう体験、何が、戦争の時と、から敗戦の時代と、から戦後の時代と、復興してきた時代と、何が自分の中でつながってるのかっていうふうに言いますと、何もつながってないんです。つまり、ただ考えて、こういうこうとか、こういうこうとかって、その都度考えたことは、それはその通り繋がってますけど、どこで繋がってるのかって、どこら辺かわかんないけど、精神的にとにかく繋がってますっては言えるんですけど、具体的に繋がってますってはなかなか言えないっていう状態でおります。まあ、内面では心の中の動きとか、心の中の転換とか、そういうものとしては繋げることができますけど、お前どういうふうにこの線香とこの現在専門にしてることとどこで繋がっていくかと、僕なんか内面で繋がってますっていう以外にないわけでしたが、まあそういうふうに言うことにしてますけど、
戦争という外的、すごい大きな外的な要因で、こう、いろいろとやらざるを得ないというか変えざるを得ないような状況にもあったから、でも逆に言うとそれは、何を学び、何を始めるかというのは、いつからでもできるということでもある。
そうだと思います。専門、非専門っていうことの区別っていうのを自分の内面の奥の奥までこう、入り込んでいけば、その区別は別にないようですし、一人の青年が車両に戦争に突っ込まれた。それから、敗戦時になったら工場で仕事をやってきたと。それから、それを、が、終わったらって、別に終わったわけじゃないんですけど、僕は無理やり内面的に追い去っちゃったんですけど、萩原朔太郎のような人の言い分によれば、文学って一番重要なのは、批判っていうことですけど、批評文学っていうのが一番重要。その次は、詩だっていう。詩を作ることなんで、詩だ。その次は、小説だ。っていうのが、朔太郎の、考え方です。その考え方を取れば、そうなってしまいます。お前やれって言えば、それはできますっていうふうに、そうなってるけど、何がお前専門なんだって言うと、ちょっと、体がよじれてて、何回かこうねじれ、 体の上半身と下半身がねじれてるとか、そういうねじれ方を、専門のねじれ方をしてますね。
でも逆に言えば、でもそれはいつからでもスタート可能なものだし、
はい、
でそれが一人前として認定されるには、まあ吉本さんの言葉をくれれば10年やれば一人前というような、やっぱりそういうところにもなってくる
それはそうだと思います。あのどなたでも10年間自分なりの賢明さで、主観的な賢明さで10年間やれば、その選考主役っていうか主体っていうになると思いますね。
その10年というのは、その吉本さんのもう体感的な尺度ですか、
ね、そうですね、途中でよじれた分っていうのを、つまり全然別なんだけど、どこかまでこう沈んでいけばっていうか、どこかまで掘っていけば、そうすればみんな自分の中で製品的に統一的につながってるって言えるんですけど、はい、どっかまで沈んでいかなきゃ、なんだお前全然違うことやってじゃないかって、こういうふうになりますね。
それは1年2年じゃダメ、
それはダメだと、体験にはそう思います。あの優劣の差とか、なことは全然つけないで、どんな人でもまず何かを自分の奥底まで自分なりの考え方でそれをつなげるためにはどう考えていったらいいかってこともやったみたいなことを、10年間素直な人を、素直に行った人でもやっぱり10年近くの時間は費やしていると思いますね。
ちゃんと染み込むまでには、
そうですね。自分の考え次第を次第で、それは以前の人の苦労しなかったことを苦労したっていうことは、利点にもなりますから、
それがこうよじれてるところになんかいろんな絡みついちゃって、本当はその時は邪魔かもしれないけど、取りたいとも取れないけど、
そうなんですよ、取りたいのはどんどん取っちゃう、
でもまだしっかりしがみついてるみたいなやつが、
残りのなんか骨格というか、骨だけというか、骨だけだと思うところもありますし、それたっぷり沿って優先としているやつに比べると、これは自分は俺骨だけになっちゃったという感じもありますし、しますし、それ以外に、それじゃなく、この人なんか、こういう苦労を体験したことはねえだろうなって、俺らが学問上で、そういう体験したことがあるよっていう意味合いでは、そういう良さっていうのもあると思います、
ね。そうですね。やっぱ、スルッと来ちゃったらそこに絡みついてないものでもね、はい、このよじれてるから有機的に絡みついててっていうのが、
ねは
い
は
い。
そうなんですね。
そうですよね。だからそれがいつ発露するか分かんないですよね。
本当に分かんない。Let's get knowledge with fun.
真の断り、真理について、芸術について、文学について、お話はどんどん広がっていきます。
芸術的にいい写真とかいい詩とか音楽作品とか、それを手に入れるっていうのは比較の問題で、あれは良かったとかこれはそうじゃなかったっていう問題じゃなくて、めんどくさくてあんまり使いたくない言葉は、真理っていうのがもしあると仮定して、真理に対してどれだけ近いか遠いか、その問題だっていう、
真理にいかに近いか、
そうです。ある写真を撮りたい時とか、ある文学作品を書きたい時とか、真理に対してどれだけ近いかっていうことが勝負で、比較、誰それと比較して、ここはいいとか悪いとか、これはちょっと真似してみたとか、そういう問題じゃないっていうこと。
でもその真理にいかに近いかっていうのは、その受け取る側の方の、その、ね、その素養というのが相当大きく。
それがなければ問題になんない、
そうですよね。
だいたいファッションでも、文学でも、人が見てくれないから、なんか見る人が主体だっていうことは明らかなこと。で、見る人も、程度がちゃんと物を言うんだっていうことも明らかな、それを本当に一生懸命本気で明らかにする商売が、専門が分析って言ったらいいんでしょうか、分体と言ったらいいんでしょうか、その文学で言えば分体の問題であって、決して何をこう書いたかっていう問題じゃない、分体、真理に近いか 真理にどれだけ遠いか、それが芸術の決定。
あ、何をこう、うまく書いてるかとか、そういうレベルじゃなくて、
うまく書くか、まずく書くかっていうのは、丁寧に何回でも書き直しても、あれしていけば、だんだんうまくなります、作品で。だけど、そうじゃない、真理にどれだけ近いかっていうのは、そうじゃないですから、それは芸術の問題になる。あれは芸術オンリーの問題になるって。それは、ちょっと、あいつの作品に、今度か、作品を少し借りようとか、模倣しようとか、そういう意味合いでは、全然芸術的な模倣以外のものにはならない。
立ち現れてきちゃう。
そうなんで、それは、ね、どうしても出てくる。で、普通の書いたもの、絵画とか文学でも、普通いい悪いとかっていうのは、見てる人が判断して、よかったなと思えば、それで済むんだけど、それよかったなと思えるだけできてたらいいのかって言ったら、それはわからない。その人がまた、誰さんの作品のこういうのに傾倒してて、それの模倣が一人で出ちゃう場合もあるし、自分で意識して出す場合もあるし、そういうまでは専門家の役目で、それは批評家の役目ですけれど、普通、見る人はそこまで見なくて、いいか悪いか直感的に、こう、反映してくる。それでもって判断すれば、それでいいわけですけど、批評という分野がもう一つありまして、それまでは日本の批評、文学の批評でもうまく書いてあるじゃないの。うまくできてるじゃないの。で、ああ、これ、こっちの方がうまいよとかっていう、で、進んでたんですけどね。批評っていうのを、まあ、僕らが一番、始めた人で一番偉いなと思ったら、一世代前に、小林秀夫っていう批評家がいるんですけど、作品を見て、展覧会に批評だっていうのを読むと、何言ってんだって、こんな、何批評になってないところは、上っ面だけ見て言ってるじゃないか、書いてるだけじゃないかって思うんだけど、それをね、批評っていう文学の一分野にしたのもね、小林秀夫で人なんですよ。僕らはやっぱり、その人の批評をもう、いつでも追っかけるようにして、あれしてましたけどね、読んでましたけどね、どうしても自分がこの人を真似をするっていうところまでいかないんですよ。で、模倣っていうことを考えちゃダメなんだっていうことを、その人の批評をいつでも読んでる僕らに教えて、お前はいくら俺の批評を真似しようと思って、真似してあったって、それは忘れられてから、まあ、できてないよって言われてるような気がしちゃうんですね。ように批評っていうもの自体をそういうところで持ってったんですよ。それはやっぱり随分僕らを反省させたり、いろんなことを教えてくれたり、学んだりしましたけどね。向こうの方がね、お前が見てるみたいに文学作品を見てたら、それは比較してるって、こっちがいいとか悪いとか言ってるだけだっていうふうに片付けられちゃうっていう。別に片付けてないんだけどね。こっちの方がそう思っちゃうんですね。じゃあ、ダメだと。こういうことはしちゃいかんっていうことを初めて批評について教えてくれた人ですね。
そうです。いい文学っていうことについてもちょっともうちょっとお伺いしたいんですけど、吉本さんの見る、そのいい文学、いい小説を書いてる作家っていうのは誰なんですか？
小林秀夫は僕らやっぱりこの人だよなって、
う
ん。
批評に関してはもう揺るぎないですね。
この人揺るぎないって、この人は初めて日本の文句たらつける作品があるなんて文句つけてる。それはただの文句じゃないもんにした。文学にした。批評自体を文学にしたっていう。初めての人ですね。
小説家ではどうですか？
僕はって言えば、誰が何て言おうと、やっぱり一世代前に武田泰淳っていう人がいるんです。小説は、武田泰淳の小説は、まず僕なんか見て、この人は初期の マムシの抑制っていう、あれはマムシの杖とも呼びますけど、マムシの杖っていうと最近の若い時20代で書いた小説から、最後は富士って、ね、富士の山の富士で、これが最後の作品ですけど、名前を記憶しておかれたらどっかで偶然出会う、この人の作品を読んで損することはないよ。
わかりました。
あなたがどういうふうに言えんって思うと。Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。本日は思想家の吉本隆明さんにお話をお伺いしました。吉本さんのお話は来週へと続きます。
ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun.
スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、思想家の吉本隆明さんをお迎えしてお送りしました。いや、吉本隆明さんのお話、まあ、とても一周では収めきれませんので、来週も鋭意引き続きお伺いしていきますが、戦後思想界の巨人はどんなことを語ってくれるのか、どうぞお楽しみに。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回も引き続き思想家の吉本隆明さんにお話を伺ってまいります。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。